今日はイザヤ書46章です。このところには背負ってくださる神様のことが語られています。一節にベルはひざまずき、ネボはかがむとありますけれども、ベル、ネボというのはこれはバビロンにあった大きなこの偶像であったと言われているわけです。バビロンが滅ぼされるときにそうした偶像も運び出されたように思われるわけですけれども、まさに偶像は自分自身が動くということは当然できないわけです。一節の割にも疲れた動物の重荷となって運ばれる、また二節の終わりにも自分自身も囚われの身となっていく、動くこともできないわけですし、またそうしたものが私たちを助けるっていうことはできないわけです。しかし残念ながら人間は、6節のところにも出てくるわけですけれども、金細工人を雇ってそれで神を作り、ひざまずいてはこれを拝む、また7節の終わりにはこれに叫んでも答えず苦しみから救ってもくれない、偶像は人の手によって作られたものであり、また人によって動かされなければ自らはどうすることもできないような存在であるわけです。しかしそれとは対照的に、じゃあ私たちの信じる神様はどのような方であるのか。3節にヤコブの家を私に聞け、イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。私たち自身がもう生まれる前から私たちを担いでくださる、そしてまた運んでくださる方である。しかも4節を見ると、あなた方が年を取っても私は同じようにする、そのように言われるわけです。4節の終わりには、私は運ぶ、背負って救い出す、全能の神様は私たちを運んでくださる、私たち自身を重荷とされないで、そしてまた救いに導いてくださる方である。イザヤは2700年前にこのことを語り、そしてまた私たちもこの誠の神様を信じるものとなったわけです。8節に、このことを思い出し勇み立て、背く者たちを心に思い返せ。神様はまた歴史の中にも働いてくださる。10節の後半には、私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げるとあるわけですけれども、神様のその計画は何か。それは私たちを救ってくださるということであるわけです。神様が計画されたことは必ずなされていく。11節に、私は東から猛禽を、東一から私の計画を行う者を呼ぶ。この私の計画を行う者とは誰か。それはペルシアのキュロス王のことであるわけです。神様はキュロス王も用いてくださり、イスラエルをこの捕囚の中から救い出し、またご自身のその計画を実行される方であるわけです。私たちはまたこの人間の歴史の中から神様が働かれ、また救われるということを見ることができるわけです。12節には、この堅くななもの、また正義から遠く離れているものということが出てくるわけですけれども、じゃあ私たちはそのようなものであったわけですけれども、神様はどうされたのか。13節に、私は私の義を近づける。神様ご自身が堅くななもの、また正義から離れているものに神の義を近づけてくださる。神の義とは何か。それはイエス・キリストによって全ての罪が許される、それが神の義であるわけです。 私たちの義は自分の力で正しいことを行おう、成し遂げようと努力するわけですけれども、しかし私たちの自分の義をもって私たちは救われることもできなければ、自分の力で神の国に入るっていうことはできないわけです。そのような私たちを神様は憐れみ、愛してくださり、そして神の義をもって私たちを必ず救ってくださる、また御国に入らせてくださるということを私たちは知ることができます。13節の終わりを見ると、私はシオンに救いを、イスラエルに私の栄を与える、そのことを約束され、そしてまたバビロンからイスラエルの民を解放され、またエルサレムに主は送ってくださる、またそのところに神様の栄が表されるということに歴史の中に なされているわけです。私たちはこのことを見るときに、神様は私をも救ってくださる、また神様がご自身の栄光を与えてくださる、そのことを信じてさらに信仰に励まさせていただきたいと思います。